ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
さてさて、今日は7月斜めがの日ということで、
斜めがが斜めがが日ですね。
そうですね、はい、七夕様ということで、はい、第601回をお送りいたします。
601回だったら50メガだったらいいんですけどね、 RTX601 っていう名機がありましたから。
なるほどなるほど、
7メガの日ですね。
はい、そうでございます。
50メガの日は多分影響訪れないでしょうけど。
はい、600回超えましたけど、テーマソングとかはそのままでございますので、はいはい、ご期待の添えず申し訳ございませんということでね。はい、JAL のね、新執行部がスタートしました。うん、これね、もう改革をね、期待したいと思います。
はい、はい、うん、まあ、ただ、JAL ってこんなのっていうのは、また思い知らされた感じはしないではないですね。うんうん、
そうですね、いろいろありますね。
いろいろありますね。
速記録なんかもネット上に公開されてて、うん、まあ、話題になった議題だけじゃないと思うんですよ。いろんなね、細かいその質疑応答とかでも、いろんなものが見え隠れしたのは、まあ、いつもの通りといえばいつもの通りなんですけどね。
うん、
うん、まあ、素直に良かったねって思えるところと、うん、もうちょっとなんとかならんかったかなと思うところと正直ありましたけど、
うん、そこをね、うん、どう評価するんで、一歩進んだと評価するか、
うん、
あ、やっぱりダメだったのと評価するか、
それが結構人によって言論が分かれてるところですけどね。
非常に辛口に言うとダメかっていうのもあるし、うん、ちょっと期待感を持ってみると、ちょっとは進歩したんじゃないっていう見方もあるし、
うん、
微妙なところですね。
微妙なところですね。
うん、
まあ、ただ言えるのは、まあ、1年後の総会、ないしは2年後の総会がまた選挙ですけども、まあ、失敗と思われるところを繰り返さないっていうところに対してどれだけ情熱を注ぐかっていうところはやっぱり注目するべきかなと思いますかね。
うん、そうですね。
まあ、本当に変わっていくかどうかっていうのがね、注意して見ていかなきゃいけないというところですかね。
そうですね。
今回ね、 IT 担当ができましたからね、うん、どのくらい進むかね。
うん、まあ、IT というのも重要だけど、
うん、
意識改革ってなんかやってよねっていうところが、
そっちはいないみたいですね。
そう、やっぱりコーポレートカンパニーポリシーみたいなやつを欲しいよね、
うん、
と、
うん、ね、
思いますよね。
まあ、道徳的な問題というところもありますけど、
もう道徳はね、もうとんでもない話で、うん、あれは浄化しないといかんわけですよ。
うん、最近はね、どの会社でもそこはすごく重要視してますからね。
コンプライアンスですよ、コンプライアンス。
うんうん、
もうそれがないと会社潰れるぐらいの会社なんで。
そうですよね。
うん、
だからそういうところをやっぱりこれから注視していかないといけないですね。
そうですね、まあ、コンプライアンスの話が当然ヒット筆頭に来るし、まあ、社会的イメージって言い方の方がいいかもしれないですけどね、筆頭、
うん、
に来てっていうのはあるんでしょうけども、まあ、いろんな課題が山積みになってるじゃないですか。
うん、
QSL の話もしかり、
うん、
まあ、それこそ IT のどうのこうのっていう話も、もちろんあるからこそ常務理事っていう形で動いたんだと思うんですけども、
うん、
その全体のそのストーリーといいますかね、
うん、
何が優先でこういうことを取り組みたいから、こういう順番でこういう課題を解決していくんだっていう、そういうなんかビジョンが見えづらいなっていうのはちょっと最近特に思うところがあってですね、やっぱりそこを示していただかないと、なかなか皆さんにも理解していただきづらいのかなっていうところは若干思いますかね。
うん、また再度番組で森田会長にインタビューしましょうかね。う
ん、実はフェイスブックでいろいろ話してると、ぜひぜひなんか喋りたいみたいですよ。
そうですか。
うん、
はい、ぜひね、話お聞きしたいなと思います。まあ、
会長以外にもね、 今度の執行部の方々にお話をお伺いしたいですね。
そう、ぜひも何人か集まっていただいていいチャンスがあったら、うんうん、皆さんにご意見を伺うのもありですね。
そうですね、
はい、
まあ、ぜひぜひいろいろとハムフェアとカンハムで、うん、からあと9月には、ね、東海ハムの祭典もありますしね、うん、うん、はい、まあ、いろんなところでいろんな方にお話
お会いできると思いますので、
そうそうそう、
はい、
ぜひぜひ
よろしくお願いします。
はい、ということで、そして先ほどのカンハムの話ですけども、ハムのラジオは今年も、ね、関西アマチュア無線フェスティバルカンハムに出展いたします。開催は2024年の7月13日14日もう来週ですね。
そうですね、
はい、2日間ということで、
はい、
時間は10時から朝の10時から4時土日ですけれどもね。で場所はいつもの大阪府池田市の池田市民文化会館から手島公園から池田市立カルチャープラザということでね。で去年からね池田市立カルチャープラザの方で子どもさん向けのイベントはねそちらの方に集中するようにしましたんでね、もしお子様連れの方はねぜひカルチャープラザの方にということでねいろんな催し企画しておりますのでプラネタリウムとかね、もう子どもさん来てねもうみんなもう楽しい面白い嬉しいというのがね、はい、揃ってますんでね、うん、はい、で文化会館の方ではねもうメーカーさんとかねからジャンクから、うん、まあ、ハモのラジオも当然出てますし、まあ、いろんな方々来られてますんでねぜひアイボールということでねよろしくお願いいたします。でカンハムではハモのラジオはね今年から室内に入りますのでね、はい、まあ、涼しいところに入りますので、はい、よろしくお願いいたします。2階のね、正面の入り口入ったもう目の前にスロープあるんですけどもスロープくるっと回ってまっすぐ行ったらハムのラジオございますのでねぜひぜひ皆様お越しくださいというところでございます。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれどもハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますのでどなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただきぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ハムハムイングリッシュ2024年7月号リスナーの皆様に英語に親しんでもらおうという企画ハムハムイングリッシュ英語発音ソフトを使い英語のネイティブな発音でお送りいたします。今日はね ARR レターの6月27日号からねお送りしたいと思います。まず一つ目です。ARRL のねフィールドデーということでね、これが開催された、まあ、ラップアップといいますかね総括がありますのでお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
Number 1 2024 ARRL Field Day Wrap Up. It was a successful 2024 ARRL Field Day despite severe weather and extreme temperatures impacting much of the countrySocial media has hundreds of photos and stories from the United States. By Wednesday morning, nearly 2,200 log entries had been received, with more arriving hourly. Just a reminder, the deadline for entries is July 23, 2024. Check out the ARRL Field Day website for the latest updates and information.ARRL member volunteers on the board of directors, along with section managers and other field organization staff, fanned out to visit as many of the sites as possible in their areas. We've collected some of their photos and reports from the road on 2024 ARRL Field Day. Kenzie Denton, KO4GLN,is the Assistant Section Manager for Youth in the ARRL Virginia Section, and she is the 2023 winner of the Roanoke Division Service Award, the division's highest honor. A junior at Old Dominion University, ODU, majoring in pre-med, she is president of the ODU Amateur Radio Club and undertakes many youth outreach initiatives. Her latest was a fox hunt aimed at encouraging girls to participate by using the legacy of Amelia Earhart as inspiration. The Williamsburg Area Amateur Radio Club is known for having a high percentage of active YL members. Denton and her mother, Nicole, handmade 62 pennants to memorialize silent key members of the Williamsburg Area Amateur Radio Club. The pennants were strung on two lines, which hung adjacent to the park shelter where the club was operating Category 3A. It took about 30 minutes to make each pennant, and the collection will remain a fixture for future club events.
はい、ということで、ね、大成功とところなんですけど、結構天候が荒れたようですね。
そうですね。
うん、シビアウェザーエンドエクストリームテンパレチャーズ。
はい、
雨風強いわ、温度は高いわ。
そうですね。
ああ、で、ね、フィールドでのコンディション悪いですね、これ。
そうですね。
条件悪すぎましたね。
はい、実は後 あのお便りでもご紹介するんですけどね、あのアメリカで梶田さんがあの参加されてて、うん、あの1日目というかあの準備の時も雨で大変だったという、
はい、言ってましたね。
またちょっと、ね、お便りのところでご紹介させていただきますけれども、うん、
まあログもどんどん届いてるようなので参加すると多かったんですね、
うんうん、2200ログって言ってもいいですね、
うんうん、
これ一人一人じゃないですもんね、クラブ局とかでみんな来てるんで、
はい、
参加してる人はもうその何倍も
そうですよ、ね、
いるわけですからね。
そうですね、うん、それからあとこのメンバーボランティアオンザボードオブディレクターズですから、うん、役員の方たちです ね、
そ, うですね、
それとか地域のマネージャーとか、うん、そういった方が散らばってフィールド
できるだけ、うん、多くのサイトに行ったという、
はい、
それもすごいですよね。
素晴らしいですよね。
うん、
で皆さんと会話しながら写真撮ってくるわけですよね。
そうそうそう。
そうそうそう、頑張ってね、頑張ってねっていう話で行くわけですよね、
うん。
いいですね。
素晴らしいですよね。
やっぱりアイボールですよ、アイボール。
やっぱりあのその役員の方もしっかり足動かして、まあ、それぞれ。あのいろんな役員 の方 の, その役目っていうのもあると思うんですけども、あの、ね、広報担当の方がいたり、なんかマーケ担当の方がいたりするんだと思うんですけどね、うん、でそれぞれの方がその現場でどういうことが起こってるのかっていう体感できるするっていうことはすごくいいことですよね、
うん
うん、でやっぱり来てもらった方もそういう人と会うコミュニケーションを取る機会ができるし、うん、いいことづくめですよね。
それからこのケンジ・デントンさんですか。
あ、そうです。
なんかあのフォックスハンティーフォックスハンティングを一生懸命手伝ったようで、
うん、
ええ、
うん、写真出てましたけど、うん、フィールドデーのサイトでフォックスハントのアンテナを作ってた絵がありましたね。
はいはい。
フィールドデーってあのコンテストだからあまりフォックスハント一緒にやるイメージあんまりないですけど、うん、日本の感覚だと。でもフィールドデーだとこれもありなっていうことなんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
面白いな。アメリカのフィールドデーってあのキャンプに行ってる感じなんですよ。
あ、
もうテント立ててタワー立てて、うん、アンテナ上げて、うん、みんなでバーベキューやりながらやってるみたいな感じなんで、和気、うんうん、あいあいですよ、
うん、いやこれはあの ARRL のサイトの写真をちょっと一通り皆さんご覧になると結構すごいイメージが変わる気がしますね、
うん、
本当にまあ多種多様ではあるんですけど、全然日本でいうところのフィールドでコンテストの感じとはイメージ全然違いますね。
イメージ全然違いますよね、
うんうん、
もう大規模ですよ、大規模。すごいです。
すごいですね。やっぱお祭りなんですね、年に1回の。
そうですね、
うん、
やっぱりこういう連盟の候補のところにこの若い人が楽しんでやってる姿っていうのがいろいろ見えるのがやっぱり私としてはとっても嬉しいなと、
うん、そうですね、うん、まあ、日本でももう少しコンテストから外れてイベントとしてなんか育てていかなくちゃいけないのかもしれないですね、
うん
う
んうん、
そうか、あまりにもコンテストですね、大体日本でいろいろとこういうフィールド
ま、ね、
う
ん、まあ、得点とか、ね、気にしないで、
うん、
実践的な QSO というかね、
う
ん、非常時の訓練にもなるような、うん、そういう QSO ができる環境を体験するっていうんですかね、
まあ、結構日本でもね、あのクラブによったら、まあ、フィールドだけじゃなくてね、6メーターダウンとかね、
うん、
そういう時にあの公園に行って大体半分ぐらいあのバーベキューして遊んでますわ実は、まあ、そういうもんですね。
ちょっと違うのはね、日本人って自分たちが楽しんでるんですよ、
うん、それは言えますね。
でアメリカの場合は自分たちの楽しんでるところをいっぱい見せて一緒に楽しもうって感じなんですよ、
うんうん、
なるほど、
その辺がねちょっと、うん、広さが違うなという感じがしますね、うんうんうん、
なるほどな。
そうですよね。あの、キャン、フィールドでのサイトをこう、サイトというか場所といいますか、会場みたいなところを公開して、誰でも来ていいよっていう、うん、そういう感じの、まあまあ、日本ではあまりないですよね。
ね。
まあ、だから、うん、やっぱりコンテストになっちゃうってことなんですよね。
うん、ね。だから、フィールドでという定義が違うんですよね。
うん。
うんフィールドでデモンストレーション&ミーティングなんですよ。
う
ん、
ああ、そうですね、うん。フィールドで行う。デモンストレーションなんですよね、
うん
うん、なんかそういうのを取り込んでいけたらいいなと思いますね。
思いますね、
うん、はい、はいはい、ではね2番目に ARR フィールドでの、ね、ラップアップの続きをねお送りしたいと思います。どうぞ。
Ed Wilson N2XDD Vice Director of the Hudson Division drove a total of 947 miles to visit 18 different field day sites within the divisionHe started on Saturday morning visiting the Warren County, New York Amateur Radio Club. After a last-minute cancellation of their original site, they quickly scrambled and secured a new location in Lake George, New York. It was great visiting all the clubs and speaking about my passion for bringing more clubs together on joint efforts.As well as my strong beliefs on increasing education outreach within the hobby, said Wilson. Along the way, I got to meet various club officials and members, listening to their concerns and sharing my visions for the future. I was also able to meet 10-year-old Michael Jones and his 12-year-old brother, Zyden Jones, grandchildren of April McMurray, WU2BBY,at the Schenectady Curling Club joint site. On Long Island, at the Long Island Mobile Amateur Radio Club site, met two more kids, Aiden Ryder, K2BXH, and Caleb Sullivan, who were busy making contacts when I arrived.
はい。あの、ハドソン支部の副部長かな、はい、エド・ウィルソンさん。
はい。
確か去年もだったというような記憶なんですけども、
う
ん、
去年もご紹介したような気がしますね。
そうですよね、
はい、
合計947マイルを運転して、
はい、
支部内の18のフィールドで会場を訪問したということで、
はい、
947マイルって何キロぐらいですか。
1520キロ
東京坂500キロですよね、
はい、
そうすると
1往復半ですね、
うん、北海道から九州までは行かないか。
九州まで行かないけど山口県の方まで行っちゃいますよね、きっとね。
それ2日間で行くってわけですよね。
でそれで18サイト寄ってですよ。
寄ってですね、
挨拶をしてですよ意見交換してですよ、
うん、
自分のビジョンをしゃべってですよ、
うん、
でその距離ですよ
そうですね、大変
です。大変ですよ
どっかの過酷なロケ番組みたいになってますよね
本当すごいですよこれ、
うん、アメリカの場合はね、あの結構走っちゃいますけど ね、
あ、そうですね、
知らないうちに、
うん、で18カ所だから間が17区間あるわけですよね、
うん、
すご
もうあの中でもおっしゃってるけど、やっぱり自分のご自分の、ね、情熱というのがすごいですね、うん、
相当ありますね、うん、これあの途中で子供たちにも会ってるんですよね。
そうですね、
うん、
あの、ARL のレターの、ね、あのサイトにはあの子供たちの、ね、写真も、ね、たくさん載ってるんですよね、
はい、
うん、
あの9枚写真が載ってるんですけどね、
うん
う
ん、
うち3枚子供さんの写真ですかね。で、一人そのさっき出てきたのケンジーさんですか、あの若手の代表の方が乗ってるんで、9分の4ですよユース。
いいですね。
素晴らしい割合ですよね。でもやっぱりこれってあのなんていうんですか、見せ方だと思ってるんですよね。うん、アマチュア無線ってこれだけあの若い人も楽しんでるんだよ、子供たちも楽しめる趣味なんだよっていうのを。こうやって見せてるように思えますよね。
そうですね、うん、
そのやっぱり広報のうまさ、まあ、マーケティングって言い方なのかもしれないですけど、うまいなってつくづく感心してしまいますね。
でそれもましてそのパッションですよね、
うん、
熱意すごいね、
うん、
であのこれね訪問した時に子供さんいたら近く行ったらもうあの QS をしてる最中で、うん、忙しそうやったという
ビジーメイキングコンタクツですから、
そう、
うん、おー、うん、
話を聞く隙もなかったという感じ
忙しく休息してたんですね、
まあ、楽しいんでしょうね、
うんうん、
それ見るとなんかニコッとしますよね。
そうですね、
うん、
あのね、アメリカの体験、アメリカは日本よりももっと自由に更新できますからね。
そうですね、
誰かが関心してれば、うん、だからそういう意味でももうちょっと日本も緩くなるといいんですけど、うん、まあ、それにしてもこうやって子供さんが楽しく話してるのを見るとやっぱ嬉しくなりますよね。
そうですね、
あの、まあ、子供さんといえばね、あの、日本でも、もう最近体験運用してるんですけども、あの、まあ、カンハムとか、そういういろんなね、フェアでも体験運用していただいてるんで、子供さんがね、子供さん同士喋るとね、やっぱり楽しい感じで喋ってますね。
うん。
相手が大人だとどうしてもやっぱり、普通の QSO という感じになっちゃうんだけど、子供同士だとね、やっぱりね、話が弾むと。
ああ、子供同士だとやっぱりね。
うん、そういうので、楽しみを見つけていただけると嬉しいですね。
いいですね。
うん。
JO2ADL 静岡県富士宮です。今日の気分最高、ハムラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。現在 QCQ 企画では養成課程をお得に受講できるキャンペーンを実施中。 QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くと、養成課程のお申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットがゲットできます。こちらのチケットを使用して QCQ 企画の養成課程にお申し込みをすると、申し込み資格やご年齢にかかわらず受講料金からなんと3000引きとなります。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。当社ホームページのあなたの街のハムショップには各地のハムショップの情報が満載、所在地も掲載していますので、お近くのハムショップが一目で確認できます。ハムショップ一覧の店名の横に QCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますので、お店に行ってお得に養成課程を受講できるキャンペーンコードチケットをぜひゲットしてください。キャンペーンコードチケットはお一人様1枚お渡ししていますので、ご家族やお友達、職場の仲間を誘って来店すると全員がお得に。養成課程に合格した後も使用用途に合った無線機の選び方や何から始めたらよいか、お店のスタッフの方に相談しながら進めることができるので、とても心強いですね。すでに資格を取得している皆様もハムショップでしか聞けない無線の楽しみ方など聞けちゃうかもしれません。ぜひあなたの街のハムショップをご覧いただき、お近くのハムショップへお立ち寄りください。 QCQ で検索。 QCQ 企画では第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。 お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後に通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生は7月末まで募集しています。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しいQCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする三助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、今日のハムアムイングリッシュ、2番目のお題ということでね、お送りしたいと思います。どうぞ。
Number 2、New Hampshire Aries serves Mount Washington Road Race. On June 15, 2024, a dozen New Hampshire Amateur Radio Emergency Service, Aries, operators from the Mount Washington Valley Aries Group and the Central New Hampshire Aries Group, as well as a number of out-of-state Aries volunteers,again provided emergency radio communications at the Delta Dental Mount Washington Road Race. 1,400 participants ran up the mountain into a region of infamous wind chill and low visibility. We were there to keep our eyes open for any runners having physical difficulties, medical issues, said Skip Camejo, SC1LC,Public Information Coordinator for the ARRL New Hampshire Section and Public Information Officer for the New Hampshire Aries. This could have been done with cell phones, of course, but you can't count on having a good signal on Mount Washington. That's why the radio operators will be back for the August bike race up the mountain, added Camejo.The Aries help is also considered to be preparation for ARRL Field Day, June 22nd to 23rd, when more than 35,000 radio amateurs gather with their clubs, groups, or simply friends to operate from remote public locations.
はい、ニューハンプシャーというところでね、はい、エイリスって言ってたかな、A-R-E-S、うん。それが、これマウントワシントンロードレース、
はい、
というところでね、
はい、
活躍したということですね。
ヒルクライムのマラソンみたいなレースですね。
そうですね、このワシントンさんっていうんですかね、マウントワシントンで出てきましたけど、
はい、
今調べました、
はい、
標高が1917メーター。
お、結構ありますね。
でこれ日本でどんぐらいの山かなって調べたら、
はい、
リオさんゆかりの、 あの、はい、ナスにす、あの、そびえてるナスだけ。
ナスだけですね。
ナスだけの最高峰、三本槍だけってのがあるそうなんですが、あれがぴったし同じぐらいの標高。
結構高いですよ。登るのも大変ですよ。
高いですよね。
うん、高いです、高いです、うん。
で、ワシントンさんのちょっと調べてたら、あの、気候が変動しやすくて危険であるって書いてあるんで、
そうなんですね。
危険なことで有名って書いてあるんで、だからそういうところでも、あの、そういうヒルクライムというか、うん、まあ、レース大会っていうんですかね、をやって、うん、で、そこでアマチュア無線化が活躍したぞと。まあ、選手じゃないですけどね、うん、ボランティアの方で活躍したぞ
ということ
ですね。
あの、温度は下がるし、霧は出るし、雲は出るし、というとこみたいですね。
うん、そうみたいですね。アマチュア無線を使った非常通信グループ、っていうのはアメリカにもちゃんと組織化されてて、そのグループのメンバーがね、ボランティアで参加してるようなんですけど、
う
ん、
まあ、そうやってあのアマチュア無線化同士でこうネットワーク的にね、あの、うん、網を築いて通信するっていうのは、まあ、これは結構アマチュア無線で非常通信として役立つ格好の一つ
では
あるんですよね。でやっぱりこれ私やっぱりすごいなと思ったのはですね、この一見そのスポーツ大会のボランティア、一見というかまあ形の上ではそうなってるわけですよね。日本でも社会貢献活動とか言われた時にいろいろ市民マラソンがどうだとか、この番組でもあのマラソンの事例取り上げましたけど、うん、それが実はあの非常通信のまあ演習じゃないですけど、あのそのあの社会応用みたいなところなんだっていうところがですね、結構いいストーリーの組み方してるなと思ってまして、
うん
うん、結局非常通信ってなんかあのアマチュア無線は価値があるんだって言ってますけど、あんまり表に出てこないわけですよ普段は、
うん、
黙ってれば、まあ、当然あの災害が起こった時に出動することがあるのかもしれないですけど、その価値が分かるっていうタイミングがないわけですよね普通の政治は、うん、でそういうと、うん、そうなんだけども、やっぱりその価値があることを見せる、そういう組織があることを世に知らしめるためにですね、こういうあのマラソン大会でのボランティアを、その非常通信の取り組みの団体がやってるっていうことはですね、すごい意味があるなと思って、うん、大変今日もあの関心しきりなんですけど、私はアメリカの取り組みに。
で、さらに言ってることがね、
うん、
あ、もちろん携帯電話でも通じるよね、
うん、
だけどねっていうんですね。
そうですね。
その山の中で常にグッドシグナルを得られるの、
うん、
やっぱりそれはアマチュア無線でしょって言ってるわけですよ、
うん、
どうぞどうぞ、この辺がすごいですよね、
すごいですね、
うん、
やっぱりこの辺のやっぱり何回も今日さっきから言ってますけど、ストーリーの組み方ですよね、
うん、
素晴らしいと思いますね。
そういう環境も日本も作らなきゃダメなんですけどね、うん、こういうのが通用するね、
うん、
でマラソンで実績を上げて今度バイクレースもやるんだよ。
なんか
8月にやる
って、それもお手伝いするんだよ、
うん、
だからサポートするよ頑張るよみたいなところあるんで、
うん、
いいですよねこれがね。
いいですね、
うん、
でちゃんとやっぱりその背景にはそのあのエールスっていうんですか、アマチュアレディオはエマージェンシーサービスですかね、
うん、
でその組織がちゃんとその州に根付いて存在してるっていうことが実は一番バックグラウンドとしては大きいのかなっていう気もしていてですね、
うん
うん、ニューハンプシャーアマチュアレディオエマージェンシーサービス、まあ、日本でいうとそのジャールの県支部のその非常通信部隊みたいのがいるわけですけど、
うん
うん、そこが本当にその地域に根ざした活動ができているのが、こういうところで活動で地域社会に根ざしたとですね、一緒にこう活動できているのかって言われると、多分必ずしもそうじゃないところがほとんどだと思うんですよね。うん、
ね、
うん、そういうその地域自治体との関係性作りみたいな、その長年の努力あってのこういうことの実現っていうバックグラウンドは多分無視できないんだろうなと思いますね。
でこれあのちなみにマウントワシントン、
うん、
まあ、先ほど1900メートルってありましたけど、うん、レースは1300メートルの標高差を一気に登ると、
うん、
距離にしては13キロ弱ですね、 12.5 キロぐらいなんですけど、トップの選手は1時間ぐらいで登ります。
うわ
アスリートだ
ーすごいです。で先ほどあの天候が悪いと言ってましたけど、非常に雲の中でびしょびしょになりながら皆さん走ってるんですね。
いやそうですよね、
だからやっぱりこういうあの医療部隊とかねのバックアップは必ず必要ですね。
あの体温が奪われますよ、はい、これは、
うん、そうですね、そういうレースだそうです。
すごいな。
あの YouTube でねこれ検索すると出てきますので、皆さんももしよかったらこのあの見てちょっと探していただくと、どういうレースだかが分かりますんで、あの検索してみてください。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました
。はい、JL1UXH KK2H 吉村です。 今日はハムフェアに来ました。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日ちょっとお便りご紹介したいと思います。はい、まず最初のお便りです。 JF3KOA 岡さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいつも楽しく聞かせていただいてます。 JF3KOA 岡ですということで、ありがとうございま す。皆さんの CW 電信級3級ですね、2級の免許取得や運用状況を興味深く聞かせていただきました、うん、ありがとうございます、人それぞれで面白いですねということで、ありがとうございます。私も小畑さんと似ている状況でしたということでね、中学生の時に電話機を取った後、学校にモールスクラブはありませんでしたので、先輩や同級生の CW 更新を横で、見ていて、電波は出せないですが縦振り電源やバグキーを触って、一部の符号、自分のコールサインや CQ とかだけはちょこちょこと覚えていました。ただし電信級は取らずに、高校生になって春休みの国試で第2級筆記試験時代ですけれども、これで第2級を取得いたしました。この時は小遣いを貯めて買った初代ウォークマンを使い、音感法のテープで符号から勉強をし直しました、うん、さらに試験対策の訓練としては、クラブの先輩の作ったマイコンで CW 発音のプログラムを自作、機械語でした笑いということで、ね作られて、英語の教科書を CW 化したものをテープに録音、1分間60文字ですね、それを通学中に聞いていました、60文字で練習して45文字の試験は比較的楽に感じたように思います、送信試験は皆さんがおっしゃったように試験官と対面して非常に緊張したのを覚えています、一回訂正符号を使ったような気がしますが、それでもなんとか一回で合格できて嬉しかったです。この後もずっとパケット通信や UHF ハンディ機で運用だけで、CW 運用はしていませんでした。2011年に JT65 を知って、20年ぶりぐらいにアマチュア無線の本格的な運用をする気持ちになり、HF 隊にデビューして初めて CW 運用を始めました。パドルは所有していますが、結局は PC の運用で、しかも DX の呼び出しで 599TU の運用しかしていないに近いです、それでも DXCCCW で200以上のエンティティと更新しているのがびっくりですよね、受信トーンは私は低めで 400Hz にしています。
仲間ですね。
なんとなく疲れないような思いますということで、やっぱり、低い方がやっぱ疲れにくいですかね。
そう
まあ、それはね、だと思うんですけどね、まあ、了解度は高い方が私的に、ね、好みだと思いますよね、
また受信は耳に、完全に耳が入ってしまう密閉型のヘッドホンを使って、CW もフォンも運用しています、コンテストで CW をランできるだけのスクリがないのですが、 DXCC ペティション等での見出しは 300Hz のルーフィングフィルターを使っています、スプリット運用だとこれで十分ですかね、長文失礼いたしました。これからも楽しみに聞かせていただきますということです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。次のお便りです。AA1NK 梶田さんからいただきました。ありがとうございます。ハモのラジオの皆様、放送開始600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ついに601回に突入いたしましたということでね。今年のフィールドデーが行われた第4週の週末は全米で天気が大荒れ。これですね。
これですね。
私の住むイーストコーストでは週末雨時々雷の予想。アマチュア無線をやるにはかなり厳しい条件です。
そうですね。
準備はいつも前日の金曜から、以前も紹介しましたが、会場は町の EMA、エマージェンシーマネジメントエージェンシー、危機管理局の施設、県災害備蓄施設というところです。夕方7時に集合で、サマータイムの関係もあり、9時ぐらいまで明るいそうですけどもね。はい。その、夕方7時に集合で、3.5、7メガのダイポールの反応ですが、6時ぐらいから雨が降り始め、7時には本降り。今日は中止だなと思いましたが、一応と思い会場に行くと、うちのクラブの長老が土砂降りの中、傘もささず、一人でワイヤーを広げてるじゃありませんか。
そうですか。あららら。
あらら、思わず車内で、マジか、と声が出てしまいましたが、慌てて車から飛び出してお手伝い。しばらくすると他のメンバーたちもポツポツと集まり、最終的には10人ぐらい。さすがは祭り、みんな気合が入っています。自分のアンテナだったら、ポツリポツリの雨でも絶対に作業しません。
はい、
大雨はアンテナ設置が終わる頃に止んで、それから建物の中に入り、無線機の準備 を採用するというオチにみんなでお笑いということで、ね、雨が止んで失礼と。
はい。
はい、ことですね。翌土曜の朝にはタワーに10メーター、15メーター、20メーターのビームを乗せて立てました。うん、私の場合、いつもはビームの組み立てをするのですが、今年はタワーのベースの固定などを中心にお手伝い、うん、だいぶ過程が分かるようになってきましたね。はい、その後に 50MHz のビームをビル横に固定しようとしたのですが、作業中にまたも大雨。結局開始実感に間に合わずに、とりあえずも、あるものでフィールドで開始。うん、50MHz のアンテナは雨が小雨になった夕方にやっと設置完了。私の方は今年も息子と参加ですと。はい。いうところ。やっぱり雨の影響ってすごいですね。
すごかったみたいですね。
そうですね。コンディションはまあまあでしたが、あいにくの天気でメンバー以外の来訪者が少なかったですね。
うん、
これ仕方ないですね、これちょっと雨がなるとね、うん。今年は息子のサポートを中心にと思っていましたが、皆さんに可愛がっていただいて、結局 OM の皆さんに順繰りに相手をしていただきました。私は手が空いたので、うちのクラブの3分の1の更新をほぼ CW で行う OM がいるのですが、横でヘッドホンをして呼び回り、ランニングの様子をじっくり見学しました。
うん、
ログソフトは NYMM をマルチ PC プラスオペレーターです、はい、に設定しておりますと。OM は私に説明しながら呼ばれると半分話しながらログをするという、私からすると神業にしか見えません。まあ、なりたいですね。ランニングしていて、呼ばれなくなると、はっぱっとすぐ呼び回りしたり、切り替えも早いし、呼び回りもちょこっとよそ見してると数曲ログしていたり、F8 なんかよりもよっぽど効率よく早い、
うん、
感心しきりということですね。
はい。
はい。コールサインのコピーに時間がかかっていると、いなくなってしまうのはこういうわけかと、逆から見るとよくわかりました。
うん、
それにしても、うん、ああいう更新の良さは見ていても全然飽きませんね、と。なかなか、テクニックある方の横で見るというのは、要するに、もうすぐ勉強になりますね。
そうですね。いい経験されてますね。うん、
息子の方は2日で36更新ほど、私より多い、笑いということで、後半はだいぶ慣れて、あまり口を出さなくてもできることも多くなっていました。うん、キッズデイでも更新したりするのですが、更新相手が限られていて、1、2度しかできないので、コンテストのような状況は楽しいようです。
うん、
楽しんでいるようだし、そろそろ免許の勉強を本気で教えてみようかな、ということでね、
はい。
ぜひぜひ。
ぜひ。
ということでね。
はい。
クラブ全体の更新数は4桁にわずかに届きませんでしたが、楽しむのが一番。今まで言われるまま楽しみ参加していましたが、私もだいぶ慣れてきて、来年は愛したいなという欲が出てきました。もう来年が待ち遠しい。やっぱりお祭りは楽しいです。
はい。
やっぱりお祭りなんですよね。
そうですね。
はい。ハムのラジオの放送、次の目標は700回ですね。
あら。
飽きましたね、これからも放送を楽しみにしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりフィールドデーはすごいですね。
お祭りですね、
はい。
まあ、親子で参加できるっていうのは、ね、
そうですね、
いいですね、
う
ん。
これ無線の準備じゃなくてケータリングも自分たちでやるんですよ。
ああ、うん、なるほど。
うん、
バーベキューじゃないけど、
うん、
そういうものを準備するわけですよね。
そうですよね、
うん。まあ、そういうの好きな人もいますからね。
うん、
うんうん、そういう、それぞれ皆さんできることをやりながら楽しまれるんですよね。
いいですね。
いいですね、
はい。人に楽しんでもらうっていうところもあるんでしょうね、やっぱりね。
あ、そうですね、うん。で、これ700回次目標って出てきましたけど、
はい、
調べてみました。はい、2026年5月31日まで順調にいけば
お
700回です。ついでに申しますと、800回は2028年4月30日です。
はい。
で、900回が2030年3月31日。
やばい。
それから1000回が2032年2月29日ということで。
あ、2月29なんですね、1000回。
だから、もう2月、この年がちょっとウルドしか確認するの忘れましたけど、2月29になってました。
あ、そうですか。
だから、どうなることやら。
はい。
はい
700回2026年ですから、
はい、
それまでは頑張りましょう。
頑張りましょう。
まず次の2年ですね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、 定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。フィールドデーお祭りですね。
うん、羨ましいですね。
今年ちょっとね、雨というか天候悪かったんで人少なかったみたいですけど、まあ通常ね、いろんな見学の方とかね、アマチュア無線やる方以外の方もね、結構たくさん来られるそうですね。
そうなんです。
FT8 で見てたんですけど、10メーターを、そう、結構ね、フィールドデーの電波が出てましたね。
あ、なるほどね。私も14メガで見てたんですけど、いっぱいいましたね。
いっぱい出てましたよね。
CQFD っていうの、う
ん、ただね、WSJTX のコンテストモードにしないと、QSO ができないっていうところはちょっと、ね、普段のあれとちょっと違ってましたので、一応試しに2曲だけやったんですけれども、そんなにこう、こちら私の方としてはこう頑張ったということではなかったです、試したという感じでしたね。
なんか日本でもその全体のフィールドデーの日っていう風にみんなでやるのが結構ハードル高いですけど、どっかで集まってそういうことをやったりするのも楽しいですね、きっとね。
点数じゃなくてね、みんなでこう地域で集まって楽しめるようなイベントがね、
みんな来てくださいってこうやって体験も今できますから、
ハムのラジオでもやりますか。
やりたいですね。なんかやりたいですねっていうことがいっぱい積み重なりつつあるのが今日この頃ですけど、
実現しないと
ね、実現しないといけないですけどね。
はい、
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でも寄せください。お便りの先はメールの場合、ハムアットマークハムズラディオ .netham@hamsradio.net、 こちらの方に、ね、お送りください。またホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただきますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。